今日は花の日全体礼拝で、教会学校の子どもたちと大人とが一緒になって礼拝を守ることができ、本当に嬉しく思います。教会学校のプログラムで、今日はイエス様がペテロたちをお弟子さんにするお話です。皆さん知ってると思いますが、イエス様のいわゆるお弟子さん、何人いたでしょうか？12人ですね。では質問その2、12人のお弟子さんのうちに、今日聖書を読んでいただいた中で出てきましたけども、漁師という職業だった人は何人でしょうか？こうやってやってくれているお友達がいますが、そうです、4人です。今日読んでもらった中で、ペテロ、アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、考えてみたら12人のうちの4人、割り算しますと試算12ですから、なんと3分の1が漁師さんだったってことですね。例えばこの礼拝堂にいる皆さんがイエス様のお弟子さんだとすると、その3分の1になっているとすごいことですね。たくさんいるように思います。4人もお弟子にされました。考えてみますと、漁師という仕事、私たちはほとんど触れたことがありませんね。今だとエンジンのある大きな船でドドドドドドドドと沖に出て、こう機械で網をね流して漁をしたりしますが、この聖書の時代はちょっと違います。船といっても、そうですね、ボートよりは大きいですけども、10人かそのぐらいしか乗れない程度の船です。しかもエンジンなんか昔はありません。となると、帆を上げて風で動くか、櫓を漕いで、そしてちょうどいい音がしますね。櫓を漕いで船を進めるか、どっちかです。皆さん、漁をするとき、時間はいつ働くか。それはですね、1、朝早く夜が明ける前、2、午前中、3、午後、4、夜。夜明け前か、午前中か、午後か、夜か。今ここでクイズでバーッと手を挙げるわけにはいきませんけれど、答えは1でした。今でもそうなんです。魚を捕る人たちは、太陽が東から昇って明るくなるよりもずっと前に、まだ夜中の時間に起きて、用意を整えて網を準備して船に乗って沖に出るんです。そして夜まだ暗いうちに漁を始め、太陽が昇って東の空が明るくなって朝になる頃にはもう漁がおしまいになってしまう。そのぐらい朝早くから夜明けにかけてお仕事をするんです。さて、ペトロさんたちの漁の仕方は、今漁にもいろんな漁がありますね。私たちは時々テレビでカツオを釣る船の漁は、こう一本釣りつってね、こうなんか海にシャワーみたいなのをかぶせて、いやいや、ちょっとピョンピコピョンピコ、こうカツオが取れたりしてますね。イエス様の時代のペテロさんたちは一本釣りではありません。また、定置網といって、もう最初から網が入っているわけでもありません。どうするか。答えは、投網といって、こう、手で、よいしょと投げて、そして網がふわーっと広がって、水の下にこう降りていったときに、この下にいる魚たちをこう、捕まえていくんですね。私のお友達で、富山県の方で牧師をしているお友達、 向こうの先生たちはいろんな趣味があって、なんとこの投網漁をする人がいたんです。ところがこの投網って言った網を投げるというのはものすごい難しいらしくて、なんだ網なんてこうまとめて周りに重りがついてるからそのまま、遠心力って言ってね、回転をつけてえいやーっと投げれば自然にバーッと広がるんじゃないかって思いますけれども、違うんです。実はものすごい難しいそうです。一生懸命えいやーっと投げても塊になってズドンと落ちちゃうことがほとんどだそうです。確かに大きな網の周りには重りがついてるんですよ、ね、重りがついているんです。でもその重りがまるで花を開くようにパーッと広がるように投げるっていうのは実はとても難しくて技がいるそうです。ですから、こう私のその知っている先生はですね、広い駐車場に行って車がや人がいないところに行って、その駐車場だとあんまり木とか、引っかからないですよね、土とか石とか。ですからそういうところに行って、えいや何度も何度も投げては、練習したそうです。ペテロさんはプロの漁師です。船に乗って網を打つ、これは陸地でもしっかりと足が動かない状態でえいっとやるのとは違います。グラグラグラグラ波に揺れるこの船に乗りながらこの網を打つというのは実はものすごく難しくて大変ですね。さて、ある日のこと、ペトロさんたちがきっと夜明け前からずっと網を打ってました。ペトロさんとアンデレさんって兄弟二人ですから、きっと向こうとこっちで一斉の背でよいしょって投げたと思いますね。で、ザバーって言ってこう網が水の中に沈んでって下にうようよしてる魚をスーッと取る。そしてロープでクックックックッと引っ張り上げる。そうしますとこの網の中にこう捕まった魚たちがピシピシピシと言いながら上がってくるわけですね。で、それを今度は網をこう開いて捕まった魚を取り、そしてまた網をちゃんと整えて、また一斉の背でよいしょ。何回も何回もそれをするわけです。これは大変なお仕事です。イエス様何時頃来たかちょっとわかりませんけれども、よほど早起きをされたんでしょうか。ガリラヤ湖というその大きな湖の湖畔をイエス様が歩いてくる。見るとペトロたちが漁をしている。そうなんです、そんなに遠くに行かないんです。意外と近くでやってるんですね。イエス様がずっとご覧になって、そして、きっと声がかけられるかどうか分かりませんけどね、戻ってきた時かもしれませんけど、イエス様言うんですね、私に従ってきなさい。普通私たちは自分の方からイエス様を探して、イエス様って方ってどんな方だろうかなって探しに行くと思うでしょう。ペトロさんたちは別にイエス様を探しに行ったわけじゃありません。いつものように自分の仕事をしてただけです。そしてどのぐらい魚が取れたかわかりませんけれども、まあ、いつものように、お魚を取っていつものように、お家に帰るつもりでいました。ところが、そのペトロさんとアンデレさんをイエス様の方が先に見つけて、歩み寄ってくるではありませんか。そして声をかけたわけですね。私についてきなさい。これ普通じゃ考えられないですね。考えられない。でも、このイエス様の言葉は、ペテロさんの心の中にあったあるものを揺さぶって呼び覚ましていったんです。それは何か。ああ、僕の人生は漁師だ。仕事は漁師だ。漁師として朝早くから網を打ち、魚が取れる日もあれば取れない日もある。ね。そうやって、まあ、これが自分の人生だよって 思ってたところがきっとあったでしょう。でも何か心の片隅にぽっかりまだ穴が開いているような、自分は一体何をしようとしてるんだろうか、一体自分は何のために生きてんだろうか、まあ漁師をするのは家族を養わなくちゃいけない、でも一体なんで私はこうやって一生懸命やっているのかな、実は生きる意味とか目的と言われるものがきっと心の中で十分に満たされないものがあったんじゃないかと私は思うのです。私についてきなさい、そこで立ち上がってみんな網も置いて行っちゃったっていうんですから、普通はありえないことです。だって今皆さんのお父さんやお母さん、イエス様が現れて私についていらっしゃいって言って、はいって言って、お父さんがですよ、明日からもう会社辞めますとね、会社辞めてイエス様にくっついていくなんて考えたら、そんなのはありえない話です。何言ってるのバカなことをつって、家族みんなが大反対するでしょうね。うん。でもペトロさん、アンデレさんにとって、それでも立ち上がってイエス様に従っていくだけのもので、何かこう心をグッと掴まれたような、そういうこうことになったんだと思うのです。ペトロさんをそこまでして立ち上がらせる何か、それは一体何でしょうか。僕は、私はこれからこのイエス様のためにと一緒に生きていく、これが一番大事なことだ、それをね、ペトロさんは深く心に感じた、受け取った、そう言ってよいと思います。でね、イエス様がね、私についておいでっていう言い方をするときにね、元のね言葉でこういう言い方する、いらっしゃい私の後にと言うんです。いらっしゃい私の後に、ついてらっしゃいっていうのは確かにそうですね。イエス様が先に行ってくれるんです。先に行ってくれるんです。ですから、私たちは、お弟子さんたちは、そのイエス様の後にくっついてくるんです。何か自分でどっちに行ったらいいでしょうか。ね、山に行きましょうか、海に行きましょうか、原っぱに行きましょうか。自分で、考えて探すんじゃなくて、イエス様が先を行くんですね。そのイエス様の後にくっついていくわけです。先に行くイエス様がついてこい、私の後に来いって言うってことは、あとは私に任せなさいということです。私に任せなさい、なんと心強い力強い言葉でしょうか。レストランなんか行ってみんなにご馳走を食べたとき、うん、今日は私に任せてくださいなんて言ったら、もうおーってみんな喜んじゃいますよね。ね、レストランで美味しいごちそう食べても全部私が持ってあげます、大丈夫ですよって、ね、イエス様は私についてきなさい、私の後においで、そういうことはこれから何が起こるかは分かりません。ついていく先に何が、イエス様の計画まで、はい、イエス様、すいません、これからどこ行かれるか、その計画書を見せてもらえませんかとか言ってね、その紙をもらって、ああ、イエス様この後あそこに行って、あこれをして、あれをしてって言って、そういう計画書をもらって、それで、ああ、わかりました。ああ、ついていきます。違うんです。違うんです。これから先どうなるかちっともわかりません。本当にわかんないです。それなのに、私についてこい。あとは私が面倒見るから、任せなさい。と言われているわけです。それに対してペテロたちは全部任せちゃったんです。任せちゃったんですね。それが立ち上がってイエス様の後に従ってお弟子さんになることでした。ペテロたちはイエス様にくっついてて不思議なものをいっぱい見ました。イエス様がいろんな病気の人を治したり、ね、すごい偉い学者さんたちを相手にイエス様が見事にピシッと教えたり。でも 最後の最後は皆さんがよく知っているように、イエス様についていってどこに行きましたか。そうです、あのゴルゴダの十字架のところまで行くことになりましたね。ああもうイエス様十字架にかかっていなくなっちゃうのか、そう思うかもしれません。でもそうじゃありませんでしたね。イエス様は3日目によみがえられて、私についてらっしゃい言われたその言葉はまだ生きていた。私に任せなさい、そう言ってくださるイエス様のその招きは生きていた。それはイエス様が十字架についてくださったことで、私たちが例えば迷い出して、他の道へ行ってしまったり、悪いことをしてしまったり、つまずいてしまったり、いろんなことをしてしまう中でたくさんの罪を犯しても、イエス様があの十字架で全部許すから大丈夫、私に任せなさい、ついておいでって言ってくれているんですね。私たちもこの復活されたイエス様が今日も私たちにこの聖書の今日の御言葉を通して言ってくれています。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう、私についておいで、私に任せなさい、あとはちゃんと面倒を見るよ。そして弟子としてイエス様の御用をそれぞれの持ち場でやるように招かれています。小さな子供たちは御用を伝ってね、やることは何でしょうか。それはしっかり勉強することでしょう。そうですね、しっかり遊んで健康な体を作っていくことでもあります。そして大人になった時に神様が自分のために用意してくれている学校や仕事を探して訪ねて、そして神様に喜ばれるようにイエス様のお言葉に従って生きていこうとする、そこに本当に大きな力が上から与えられてくるのです。さあ今日もイエス様があのペトロたちを、私についておいで言ってくれたように私たちにも言ってくれてるんだ、その言葉を深く心に受け止めていきましょう。